聖書を箇所拝読いたします。ヨハネによる福音書です。ヨハネの9です。35から38までお読みいたします。よろしいでしょうか。後ろの方の180ページになります。ヨハネ9章の35から38です。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか。その人は答えた。主よ、この方はどなたでしょうか。私がその方を信じることができますよ。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。今日は先ほどもいろんな中でご紹介いたしましたように、明田先生をお迎えしております。先生は1979年ぐらいでしょうか、こちの教会へおいでになりました。ちょうどその頃、芥見教会をお立てになったストル先生が、こちの教会を出て次の開拓地を探しておられました。こちの教会はその時はもう今の、 あの街道が立って間がない頃でした。その時に明田先生がこちの教会へお見えになった。個人的なことを言いますれば、私の弓道生活はこちの教会でしたので、その時の最後の頃に明田先生としばらくすり違いの生活といいましょうか、私はその頃少しずつ教会へ足が強められていきいた頃でありますので、そんな思い出のある。で、明田先生は前の教会の時に、向こうの長山の時にメッセージに来ていただきまして、今日はここは、この新しい街道は初めてでありますが、楽しみにしておられた方が大勢見えるのではないかなと思います。今日はそこから私たちの信仰ということで、これから語っていただきます。よろしくお願いいたします。
久しぶりに岐阜の地に帰ってきまして、懐かしく思っています。この朝皆様と共に、ヨハネ福音書を通して、私たちの信仰について、また私たちの信仰の背景についてですね、ご一緒に考えてみたいと思っています。それは私たちの信仰を支えているもの、それが何であるのか、皆さんにとって自分の信仰は何によって支えられているのだろうか、そういうことをお考えになったことがおありでしょうか。いや、私は私の信仰に立っていますよというふうに言われる方もいると思いますけれども、しかし大きな大木がどっしりとそびえ立っているのは、やはり根っこがあるからなんですね。その根っこが木全体を支えているわけです。同じように私たちの信仰を支えているのは私たち自身ではなくって、その根っこの部分でこうあるわけです。それはイエス・キリストであるといえばそうですけれども、この朝はもう少し、違った面で、考えてみたいと思うんですね。それは歴史の流れということです。私たちは過去、数千年の歴史の流れを持っているわけです。 そしてそういう数千年の歴史の流れの中で、実はキリスト教信仰というものが支えられてきているということですね。そして私たちはその、一つの枝になっている、つながっている、そういうふうに言うことができるのではないかと思います。そういう意味でこの朝はヨハネ福音書を通しまして、私たちのそういう信仰の背景というものを、一部分ですけども少しご一緒に考えてみればと思います。ヨハネ福音書がいつ誰がどこで書いたのか、実は本当のことを言うとこれは正確にはわからないんですね。2000年も前のことですから、誰がどこでいつ書いたか、そういうことははっきりとこう言うことができないわけです。言い伝えはたくさん残っていますけれども、しかし4つ、福音書がありますね、聖書の中に。4つの福音書の中で、最後に書かれた福音書がヨハネ福音書であろう、そういうふうに、多くの人たちは、考えています。時代的に多分それは紀元90年代の後半、終わり頃に書かれたのではないか、そういう説が、あるわけなんですね。90年頃、そういうことをちょっとこの朝も心に留めて、お話を聞いていただければと思うわけです。私にとりまして、聖書を読むという時に、とてもその時代背景が気になるわけですね。どういう時代の中でこの聖書が書かれたんだろうか、そして当時教会が存在していたわけですから、そこに集まっていた人たちは何をどのように信じていたんだろうか、そしてまたその信仰に生きていたんだろうか、そういう思いをいつも聖書の言葉一つ一つ読んでいくときに心の中にこう入ってくるわけなんですね。この言葉はどうしてこういうふうに書かれているんだろうか、なぜなんだろうか、そしてそういう言葉を当時の人たちはどういう思いを持ってこう聞いていこうとしたんだろうか、またそれを信仰の糧としようとしたんだろうか、そういう思いをいつも抱いているわけです。そして、そういう言葉にまたそういう信仰に私たちの心思いというものを重ね合わせていくんですね。2000年という隔たりがそこで一挙に重なってくるわけです。私たちの信仰もそこにあるんだ、彼らの信仰と私たちの信仰はそこで重なり合うんだ、また彼らの生き方と私たちの生き方もそこで重なっていくんだ、それが私たちが聖書を読んでいく一つの大きな目的意味ではないかというふうに思います。先ほど この聖書が、福音書が90年代後半に書かれたというふうにお話ししましたけれども、ちょうどそれは古代ローマ時代であるわけなんですね。まあ、そういう意味で私も非常に古代ローマというものがどういうものであったのか、どういう時代であったのか、まあ、大変ご興味がありまして、そして、まあ、その国々がどういう、まあ、国々であったのか、まあ、そういう興味を持ってですね、訪れたことがあります。ローマ、イタリアのローマから始まって、トルコ、そしてシリア、ヨルダン、イスラエル、まあ、各地を転々と旅行しまして、古代ローマの都市がどういう都市であったのか、町であったのか、まあ、そういうことを見てきたわけなんですけども、まあ、現代ではいろんなテレビとかいろんなニュースでそういう報道もこうあるわけで接することができますけれども、実際にその地を歩いていきますと、やはり違った面でこう感じるところがあるわけですね。古代ローマというのは、都市というのはとても大きな都市であったということです。あんなに大きな都市が2000年も前にすでに作られていたのか、驚くようなものがあるわけなんですね。道路は立派に舗装されています。石畳で全部こう作られているわけですね。上下水道が整っています。そして、大きなこう市場があったり、劇場があったり、競技場があったり、あるいはこう公衆浴場、非常に大きな浴場、サウナ風呂ですけども、整っています。公衆トイレも整っている。もうすでにこう水洗トイレであるわけなんですね。一つの町でも回っていくに言うに一日はかかるぐらいの大きな都市全体がもうそういう風にこう作り上げられているんですね。それが一箇所や二箇所ではないわけです。至る所にそういう古代ローマ都市というものが作られている。まあ、多分一つのこう模範というか形があったんだと思うんですけども、どこに行っても円形劇場があるし、競技場があるし、図書館があったり病院があったりするし、人々が集まってくる市場がある、まあ、そういう、こう形を持って作られているわけなんですね。私たちが読んでいる聖書の背景というのは、すでにそういう都市生活というものを営んでいた、そういう人たちがそこにもう生きていた、そういう中にこの聖書の言葉が実は語られていたし、人々はそこに耳を傾けていたということなんですね。いわば現代社会とほとんどこう変わらないじゃないか、いやむしろもっと立派な町がそこに存在していたんだということにこう驚かされるわけなんです。しかし裏の部分もあるわけなんですね。それだけのものを作り上げる、あるいはそういうものをずっと維持し続けるために、実はその裏側には奴隷の生活というのが隠されているわけです。表面だけ見ますと とても立派であるわけですけれども、その裏側には悲惨がある、人間が人間として扱われない社会がある、そういうことも私たちは決してこう忘れてはならないんですね。キリスト教信仰というのは実はそういう人々によって受け入れられていき、また語り続けられていき、そして今日の私たちにそれが語られているんだ、そういうことを私たちは聖書を読んでいくときにこう忘れてしまってはいけないんだと思います。聖書の中にもそういう意味でいろんな人たちがそこに登場してきます。今日読んだヨハネ福音書9章というのは盲人の話なんですね。生まれつき目が見えなかった人です。当時そういう社会にあって生まれつき目が見えないというのはどれほど悲惨であるかということです。どんなに都市が立派であったとしても、すべてのものが整っていたとしても、目が見えない、それがどんなに大きな問題をこう抱えていたかということは想像にこう固くないと思いますし、また多くの奴隷たちがいたことも聖書は語っています。そして反面、非常に豊かな人たち、当時の支配階級の人たちも信仰を持っていたと聖書はこう語っているわけなんです。いろんな、今日上に多分こう格差社会がはびこっていた時代の中で、人々は聖書の御言葉を聞いていったんですね。そういう人たちの姿というものを、こう聖書を紐解いていくときに、どうしてもこう考えざるを得ない、いやそういう姿がこう浮かんでくるわけなんです。でもう一つ、私たちがこのヨハネ福音書を読んでいくときに、目を留めていかなければならないのはイスラエルという国なんですね。ユダヤ、そしてそこにあったこうユダヤ教というものがそこにすでに存在していたということです。イエス様がこう活動なさっていた時代、その前後、あのイスラエルという国はどういう状況の中に置かれていたのかということですね。ちょうど紀元前60年頃ですけれども、イスラエルはローマによって征服されています。ローマの属国になっているわけなんですね。いろんな制限が加えられていきます。ユダヤ人たちはそこで抵抗運動を始めていくわけです。自分たちの信仰を貫くために、あるいは民族の独立を貫いていくために、ローマに対するいろんなさまざまな抵抗を行っていきます。そしてとうとう紀元60年頃ですね、非常に大きな戦いがローマとの間に起こっていくわけです。そしてそれはとても悲惨な戦いになっていくんですね。紀元70年にはローマの非常に強い力によってイスラエルはねじ伏せられていく、エルサレムは完全に崩壊する、最後まで抵抗した人たちも全部死んでいってしまう、有名なマサダの戦いというのがありますけれども、 玉砕まさにしていくわけなんですね。それが紀元70年なんです。この福音書が書かれるちょっと前の出来事なんです。ですからヨハネ福音書が書かれた時にはエルサレムはすでに崩壊してなくなっている。人々の信仰を支えていた神殿はなくなっているんですね。そしてそこには新しいローマの神々が置かれる、そういう状況がすでに70年代に生まれていくわけです。そして90年代に入ってきますと、ユダヤ教はもはやエルサレムでは活動できなくなる。それでユダヤ教の中心となるものはヤムニアという地中海の方にある町ですけれども、そちらの方に中心が全部移っていってしまうんですね。ヤムニア会議、歴史上にはそういうふうにこう言われる会議がそこで持たれたと言われています。皆さんもお聞きになっていることがあると思いますけれども、サンヘドリン70人議会ですね、ユダヤ教の中心を成していた議会ですけれども、それがヤムニアの方に移されていくんです。そして彼らはもはや神殿を中心とした信仰ではなくして、街道を中心とした信仰、街道を中心として律法、聖書を中心とした信仰へと移り変わっていく時代なんです。それが90年代なんです。まさにこのヨハネ福音書が書かれた時代がそういう時代であったということなんですね。ユダヤ人たちはますます律法に対して熱心になっていきます。そして律法に違反する者に対しては非常に厳しく接していく。そしてそれがもっともっとやがてこう強くなっていくんですね。そして、紀元130年には最後の戦いが再びローマとの間で行われてしまいます。こちらの戦いは70年代よりももっと悲惨な戦いになっていくわけです。エルサレムにいた全てのユダヤ人たちは全て追放されてしまいます。エルサレムに入ることが許されなくなるんですね。エルサレムという名前さえ消されてしまいます。そこには新しい名前、ローマによって付けられてきますけれども、アエリア・カピトリーナ、そういうふうにエルサレムは名付けられて、新しいローマとして、ローマの都市として再生されていくんです。しかしもうユダヤ人たちはそこに立ち入ることさえ許されないということですね。そして、イスラエルという国家、ユダヤという国、その名前が消されていってしまいます。皆さんもご存知のあのパレスチナという名前が新しい名前としてそこに付けられたんですね。パレスチナ問題、非常に複雑な問題ですけれども、実はそのローマによってイスラエルが完全に滅ぼされた時、ユダヤ民族が持っていた誇り、そういうものが全て失われた時、そこに新しい国家が作られた。それがパレスチナであったわけです。ヨハネ福音書の持っている時代背景というのは、そういうイスラエルにとっても激動の時代であったし、またユダヤ教はますますそこで狭くなっていくことによって、キリスト教を分離していってしまうんですね。キリスト教とユダヤ教とは違った宗教である。 ユダヤ教の、まあ、キリスト教に対するそういう、まあ、迫害というそこまでいったかどうか分かりませんけれども分離というものが完全にこうなされていくのもこの時代であったわけです。まあ、私たちが、まあ、パウロの手紙とかいろんな福音書を読んでいくときに、まあ、パリサイ人との話し合いとか、まあ、パウロが街道に行ってお話をしたとか、まあ、そういう話をたくさんこう聞くわけなんですね。その時はまだですからユダヤ教とキリスト教っていうのは一つであったわけです。それほど人々は違いを持っていなかったわけなんですね。しかしそれが全く違ったものとして捉えられていき始めていく。それが90年代から130年代にかけての時代でございます。私たちが先ほどヨハネ福音書の9章をこう読みしましたけども、もう一度そのところをこう開いてみたいと思うんです。先ほどの9章の、まあ、35節にイエスは彼らが彼を追放したことを聞き彼を見つけ出して言われたというふうにこう書かれています。追放という言葉が出てきます。これはヨハネ福音書の中に特に何度も何度も繰り返して使われる言葉でこうあるわけです。最初にこう出てくるのは9章の22節なんですけれども、9章の22節に彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者があればその者を街道から追放すると決めていたからである。こういうふうにこう書かれています。イエスをキリストであると告白する者があればその者を街道から追放する。まあ、こういうことが実際に起こっていくのは、まあ、先ほど言いましたように90年代以降のことなんですね。それまではそんなに表立ったこう分離というものはなされていなかったわけです。もう少し後の方でこう12章の42節なんですけれどもそこにも出てきます。12章の42節にしかしそれにもかかわらず指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。まあ、パリサイ人の中にもイエスをキリストであると信じる者たちが少なからずいたけれどもしかし表立って告白することはなかったっていうんですね。なぜならば街道から追放されないためであったっていうんです。もう少し後のヨハネ福音書ですけども16章の2節の方を読んでいきますと人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。まあ、予言的にこうイエス様が語っている言葉ですけれども人々はあなた方を街道から追放するそういう時がやがて来るでしょうというんですね。で事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているんだと思う時が来るのです。ここでは街道からの追放 イコールあなた方を殺すものというふうに表現されていきます。ですから街道追放というものが当時どれほど大きな意味を持っていたかということが想像できるわけなんですね。単に街道から締め出して入れてあげないという意味ではないわけです。自分たちの世界、そこから自分たちの社会からの抹殺を意味しているわけです。それほどまでに深くユダヤ教とキリスト教というものが対立していく時代が来るのだというんですね。ちょうどそれがこのヨハネ福音書が書かれた時代であったということですね。でそういう時代の中で信仰の告白というものがなされていきます。今日ヨハネ福音書の9章を読んだわけですけども、そこに生まれつき目が見えなかった一人の人がイエス・キリストに出会い、そしてイエス・キリストの言葉に従って行き、そしてあなたは人の子を信じますかというあのイエス様の問いかけに、主よ私は信じますというふうに告白していきます。このあなたは人の子を信じますか、人の子っていうのはここではすでにもうキリストを表している言葉となっているわけです。ですからイエスがキリストであるということをあなたは信じますかという問いかけに対して、主よ私は信じます、信仰の告白がなされていきます。でこの信仰の告白の言葉の持っている重さというものですね、それはやはり当時の歴史を無視して語ることはできないわけです。その告白をすることによって社会から追放されてしまう、抹殺されてしまう。しかしそれにもかかわらず、その信仰を告白していったのだということをこの言葉は表現するわけです。ですから私たちが何気なく読んでいくヨハネ福音書なんですけれども、実はこのヨハネ福音書全体がとても強い信仰のメッセージを語っているわけです。それはどんな苦難があったとしても、苦しみがあったとしても、そこに自分たちは信仰を告白して生きていく、そういう表現がこのヨハネ福音書全体を通して語られていくことになるわけなんですね。ですから当時の教会の人たちはヨハネ福音書を聞きながら読みながら、単にイエス様の言葉を懐かしんで聞いたわけではないんです。自分たちが信じているこの信仰の言葉、それを告白していくということがどれほど重要なことであるのかということを心の中に刻みつけるように、人々はこのヨハネ福音書を読んでいったということなんですね。そういう信仰に生きる者たちに対してヨハネ福音書はさらに語りかけていきます。16章の33節ですけれども、イエス様の言葉としてここでは語られています。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。その苦しみの中に、困難の中に、 私は信じます、主よ私は信じますと信仰を告白していく者に対して、あなた方は勇敢でありなさい、強くありなさいと、こうイエス・キリストは語っていかれるわけですね。次の17章になっていきますと、さらにこのようにこう語られていきます。17章の15節ですけれども、彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。キリストを信じるということがどういうことなのか、それは決してこの世から取り去ってしまう、そういうことではない。むしろこの世に生きていくことなのだ。その困難な世界の中になおとどまり続けていくこと、それがイエス・キリストを信じるということだとこう語られていくわけです。私たちはとかくこう信仰を持つと、苦しみから取り去ってください、もうこんな苦しみは嫌だからどうにかしてくださいというふうにこうなってしまう、逃避しようとする、逃げていこうとする、困難な場所からなるだけ遠い場所に、そういうふうにこう考えてしまう、信仰自体もそちらの方にこう流れていってしまう。しかしヨハネ福音書は逆のことを語っていきます。あなた方をこの世から取り去るのではない、むしろその困難の中に、苦しみの中にあなた方を使わし、そしてあなた方がそこで生きるようにと私は言うのだ。それほど強いメッセージが実はこのヨハネ福音書の中にはこう込められているわけなんですね。そういう、こう背景を持って、先ほどのこのヨハネ福音書9章の生まれつき目が見えなかったあの盲人のことをこう考えていくと、いろんなメッセージが実はそこには込められているんだということにこう気がついていきます。イエス様一行が最初にあの盲人に出会った時に、イエス様は唾をこねて、泥をこねて、唾で泥をこねてですね、それを目に塗って、そしてシロアムの池に行って洗いなさいというふうにこの言われる。盲人にとってそれは何を意味しているのか多分分からなかったでしょう。いきなり声をかけられた、自分の目の前に立っている方がどういう方であるのか、噂では多分聞いていたかもしれませんけども、別に信じていたわけでも何でもない。でもその方が言われた、シロアムの池に行って目を洗いなさい。彼はその言葉に従っていくんですね。実はこれも信仰の一つの言葉なんです。なんでシロアムの池に行かなければならないのか、多分この盲人はエルサレムの神殿の近くで物乞いをしていたんだと思うんです。そこで座って、そして人々の情けを求めていたんだと思うんです。でも今からすぐにシロアムの池に行けっていうんです。これは地理的にこう考えますと、目の見えない人にとってはとても困難なことを言っているわけなんですね。シロアムの池っていうのはエルサレムのずっと下の方にある池なんです。そこまで行くっていうことはそんなに簡単なことではないんです。でもこの人はイエス様の言葉に従っていきます。考えてみますと、目が見えない生活をずっとやってきた、 それがどんなに悲惨で大変なものであるか、それはよくもう十分知ってたと思います。そしてもう世の中はこういうものである、そういうふうに考えていたかもしれないですね。人が何と言おうと、もう自分は自分だ、目が見えないのはもう仕方がないことだ、諦めていたかもしれない。しかしイエス様が行けと言われた時に、彼はその言葉に従っていきます。まあ、考えてみますと困難なことではあったけれども、しようと思えばできることなんですね。実現不可能なことを言ったわけではない、到底そんなことはできない、拒否するようなことではなかった。目を洗うだけのことです。イエス様の言葉だから彼は従っていく。そしてシロアムの池に行って目を洗うと、目が開いた、見えるようになったと言いますね。しかしヨハネ福音書はそこで終わっていないわけです。目が見えなくなることによって、実はこの人はこの後裁かれていくんですね。先ほど言ったように、やがてこの人はイエスがキリストであるという信仰へと導かれていきます。いろんな批判、非難がなされていく中で、そしてそのように告白すると街道から追放されてしまう、社会から抹殺されてしまう、そういう困難の中にも彼はやがて本当の信仰へと導かれていく。そのことをこのヨハネ福音書は、一人の盲人、生まれつき目が見えなかったこの人を通して語っていくんですね。たくさんの言葉がこの人によってこう語られていますけれども、9章の25節、彼が語る言葉なんですけれども、ただ一つのことを知っている、今は見えるということを言っているんですね。自分の信仰の一番最初の取っかかりであるけれども、しかしただ一つのことを私は知っている、今は見えるということだ。35節になっていきますと、この人はそのように、それは一つの信仰の告白であったわけですけれども、それを貫くことによって街道からやがてこう追放されてしまうわけです。そして行き場を失ったこの盲人であった人にイエス様ご自身が近づいていき、そして見つけ出し、35節で、あなたは人の子を信じますかというふうに問いかけられていく。そうすると36節でその人は答えた、主よ、その方はどなたでしょうか、主よ、その方はどなたでしょうか、私がその方を信じることができますようにというふうに語りかけていくんですね。ここにも信仰とは何であるか、それはその方はどなたですかと尋ね求めていく信仰をヨハネ福音書は書き記していきます。ただイエス様の言葉だからと言って従っていく信仰から、その方はどなたですかというふうに尋ね求めていく信仰へと導かれていくわけです。そして38節に、 主よ、私は信じますと告白していくわけです。それは街道からの追放、困難な状況の中にあってなお信仰を告白していく人の姿というものをこう描いていきます。ヨハネ福音書はそのようにキリストによって新しくされた、キリストによって新しく生きるということはイエス・キリストを告白していくことである、そして常に新しくイエス・キリストを尋ね求めていくことである、そしてそれは決してこの現実の世界を逃避していくのではない、むしろいろんな苦しみや困難が山積するこの世界の中に信仰を告白して生きていくことなのだという、そういう信仰の在り方というものをヨハネ福音書は私たちに語ろうといたします。私たちが聖書を紐解いていくときにそこにさまざまな言葉にこう出会っていく、しかしその一つ一つの言葉には必ずいろんな歴史的な背景が込められているのだということです。そしてそのいろんな歴史的な背景の中に信仰が告白され、そして私たちが今日もう一度それを聞こうとしているということなんですね。私たちもまたこのヨハネ福音書に告白している、そういう信仰の言葉に私たち自身の信仰を重ねていく、またこう出会っていく、そういう中に実は私たちの信仰が支えられていくのだということをこう学ばされているのではないかと思います。お祈りをしてお祈りいたします。恵み深い私たちの父なる神様、あなたは主イエス・キリストを私たちに使わせてくださり、私たちはそこにあなたに出会い、あなたの言葉に出会い、そしてあなたの言葉に従っていきました。どうかそのような私たちの信仰が本当に豊かな実を、本当の実をそこに結んでいくことができますよう導きを与えください。日々の生活の中で大きな壁に立ちはだかってしまう時があります。超えることができないような苦しみや困難に出会ってしまう時があります。私たちはそこから逃れることばかりを考えてしまうわけですけれども、もう一度私たちがイエス・キリストを告白していく、イエスがキリストであると信仰を表していくことが何を意味しているのか、そのことを心の中に深く受け止めていくことができますように導きを与えください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。